はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは私はできるを実感せよ。私はできるを実感せよ、こんばんは。私はできるを実感せよ、これはどういうことかというとですね、まあ、試験ももうあと1ヶ月ですね。で、まあ思い思いの勉強というのをやっているわけですけれども、ここに来てですね、まあ、勉強進んでいても進んでいなくてもやっぱ不安って出てくるもんなんですよね。どうしてもやっぱもう日が迫ってるし、なんせ年1回ですからね、失敗したらどうしようって思うなって言ったって思うわけですよね。失敗したくないわけですから、人っていうのはね、自己保存の法則がマックスレベルで働いてるわけですよね。それは当たり前ですよ。さんざっぱりやってるんだから、勉強ね、もう何が何でも受かりたいわけですからね。で、そんな時にですね、言ってもよく間違えるんですよ、問題ってね。これ別に悪いとか悪くないとかって話じゃなくて、そういうもんなんですよね。やっぱりちょっとしたケアレスミスとか勘違いとか、なんかこう心がざわざわしてるわけですよね。もう日も迫ってるからね、落ち着かないわけですよ。で、やってもやってもこうなんか実感ないし、成績伸びる実感ないし、下手したらですね、前会ってたのに今間違えるなんてことも起きるわけですね。で、これは本当あるあるなんですね。もうそういうもんなんです。人の心理としてですね、やっぱり今までマイペースでできていたものがですね、時間経過とともにですね、締め切りが迫ってきてるわけですね。嫌顔にも焦るわけですよ。で、人っていうのは焦るとやっぱり冷静ではないわけですね。やっぱりちょっとしたプチパニックになっているので、日頃のパフォーマンスというのがなかなか出せなかったりするわけですね。ただ今起きていることというのが試験の当日に起きますよ。ですよね。だとしたらその状態で、その状態ですらも、どれだけの点パフォーマンスが出せるかというのはやっぱ大事なわけですね。で、こういうのはですね、どれだけ地道にやるかにつきます。もう必殺技は一切ないですね。もう何もないです。特効薬もないです。地道にやるしかないです。何をやるかって、自分が分かっているところと分かっていないところを明確にするっていうことをやらなきゃダメです。分かっていないものはある日突然分かるようにはなりません。分かっていないと踏まえて、それと向き合って勉強して分かるようになるんです、ある日突然。保険給付なんかがいい例ですよね。ずっとやってて、なんか基準外とよく分からん、特例サービスよく分からん、いやよく分からん、いやまだよく分からんって思って問題解いてると、ある日突然分かるようになるんです。あ、そういうことかって。これは時間経過っていうのが必要なわけです。要するに整理する時間ね。これを一言言って、ああなるほどって分かるものってありますよね。ここはね、4なんかも分かりやすいですよね。ポイントが4つだよなんて言われて、これとこれとこれとこれ覚えたら解けるよなんて言うわけですよね。でも保険給付はそうはいかないわけですよね。例えばね、やっぱ複雑なんですよ。地域支援事業もある部分では非常に何かややこしく感じるようなポイントってあるんですよね。介護予防支援事業と絡んだり、地域包括支援センターと絡んだりして、何かごちゃっとなりやすいんですよね。そういうものっていうのはやっぱり時間経過っていうのがいるわけですね。今言って、今パッと分かるっていうものもあれば、そうでないものもあるわけですね。要するに、それをまず自分自身が知らなきゃいけないってことなんですよ。僕たちがいて全部聞いてあげたら分かるのかもしれないけど、まあ物理的に無理ですよね。やっぱ大事なことはですね、例えばですよ、テキストの目次を見て、これについて何が言えるかって見ていくんです。認定って見た時に何が言えるか、認定の流れが言えるか、申請代行行ける人誰かが言えるか、代理申請できる2人は言えるか、新規の認定調査できる人言えるか、更新認定調査できる人言えるか、介護認定調審査会のポイント言えるかっていうのを点検するんです。で、言えないところが弱いとこですよ。じゃあ今度保険給付のところを見てですね、他方との給付調整の問題言えるかと、ポイント言えるかとね、介護保険に勝つのは労災と国家保障って出てくるか、あるいは、保険料の滞納があった時に給付制限というものがあるんですが、そういった他ポイントが言えるか、あるいは特例サービス費のパターン4が言えるか、基準該当サービスが言えるか、こういったのを点検していくんですね。で、事業者及び施設って来たらですね、特養のことが言えるかとかですね、指定権者のことが言えるかとか、権限録が言えるかとか、そうやってチェックするんですよ、日々。 これは覚えたものというのは新しいものを入れれば入れるほど忘れていきますよ。これは必然なんですよね。でも試験でそれはまずいわけですよ。試験勉強ではやっぱり残ってなきゃいけないわけですね。どうやるかというと日々それに気持ちをというか心を傾けることです。これ覚えてるね、うんうんうんうんと言って見ていくことです。それを毎日やるということです。そしたらですね、だんだん忘れなくなりますよ。あなたもですね、例えば認定のことを徹底的に勉強してインターネットでも調べてやったもの忘れないですよね。同じなんですよ。特例サービス費なんかも僕はしつこくやるんですけども、もうしつこくしつこくしつこくしつこくしつこくしつこく講義でもやってるし、問題もやるし、動画もやるしってやってると、みんなやっぱ忘れないんですね。結構得意になっちゃったりしてるんですね。結局記憶って数なんですよ。だから点検を毎日やるってことがとても重要なわけですよね。それを見てですね、あ、私ちゃんと覚えてるっていうことを分かればいいんですよ。で、私分かってないなというところですね、反省すら必要ないです。分かってないんだと、じゃあ覚えよう、それだけですよ。反省する時間も別にいらない。もう行動に移せばいいんです。そして強くなれば、あ、やっぱできるねと、私できるねって、そうやって持っていくんですね。それを分かるためにはですね、どれが分かっていて、どれが分かっていないのかははっきりさせなきゃいけないんです。これは自分の頭の中では無理です。そして問題を解きながらそれを出会うのも無理です。なぜか。そんな問題出てないものもあるからね。そう都合よく出ないよ。出会わないよね。出会うとしたらそれはリストアップして自分で確認することですよ。復習用具対応の、13項目言えるか、住宅改修の6項目言えるか、復習用具購入の5項目言えるか、あるいは課題分析標準項目の14項が言えるか、基本情報の9項が言えるか、こういうことですよね。介護予防支援の課題分析4領域が言えるか、居宅介護支援の管理者要件が言えるか、従業者要件が言えるかですよね。こういったところを日々チェックするんですよ。言えたらいいんですよ。いけるいける。口に出さなくてもいいです。頭に浮かぶだけでもいいです。いけるいけるいける。って見ていけばいいです。で止まるところはですね、ちょっと確認して。出なかったらそこチェックつけて覚え直せばいいんです。そうやって毎日毎日やることがとても大事なんですね。今特に進めば進もうですね、なんかもう情報量が多すぎて、逆に混乱するってことがよくありますよ。だけどですね、抑えるべきポイントっていうのは変わらないです。そして抑えておかなければならないポイントも一緒ですよ。それをいかに覚えているかなんですね。そこが弱いと、やはりその問題見てもごちゃごちゃと紛らわしくごっちゃにして捉えてしまったりしますので、やはり区別というのをどれだけつけるかにかかってるんですね。なのでしっかりとですね、点検作業っていうのを日々の勉強習慣の中にですね、1日10分でいいので入れていってほしいなと思いますね。私はできるを実感せよ。これが今日のデイリークラブです。ではおやすみなさい。